リチダースな昼下がり、
皆さんこんにちは。リチダースの音楽隊の大崎千代です。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは。リチダースの音楽隊の辺見さとしです。よろしくお願いします。
この番組は私たちリチダースの音楽隊が土曜の昼下がりにほのぼのトークをお届けいたします。もう7月も半ばというか、もう8月に近づいていますが、なかなかね、こう暑い日が多いけど、やっぱ涼しかったりする日もあったりで、衣替えするタイミングを逃しまくって、未だにまだ全然夏服がない状態が続いている状態で8月に入ろうとしています。毎月ね、毎月というか毎年ですね、夏の衣替えのタイミングが難しくって、皆さんはどういうタイミングで衣替えをしていますか？もう6月とか6月中とかにはもう夏服に変えてたりするのかな。なんかみんなが衣替えするタイミングを教えてほしいです。もう本当にやらないと、私このままだと8月も秋冬冬服で過ごすことになってしまうどのタイミングでしているのか、ぜひぜひ教えてください。そして辺見さんはどんなことがありましたか？
いつも海に行ってますもう今日のテーマ、僕ね一年中今日のテーマで大丈夫なんじゃないかぐらいずっと海行ってるんですけど、そしてね、衣替えも終わりましたよ。もう今日もね、海パン一丁でサーフィンやってきたんで、すっかり夏です。まだね、実際これラジオ収録してる時は梅雨実は明けてないんですけど、もう海パン一丁ですよ、ね、そろそろタンクトップで下短パンで、それで魚さんって言ってね、漁業サンダルっていう、そのいでたちで海に行ってますあのね、だから今日ほらテーマが海といえばでしょ、だからもう今オープニングトークだから、本当は僕7月15日に辺見さとし4枚目のニューアルバム鵠沼ダイアリーリリースされましたとかね、そういう話をしないといけないんですけど、もう最初から海の話題しかないっていう。そう、それでね、あ、そう、7月15日に CD としてリリースされたので、身近なところでは藤沢のタワーレコードさんで CD 販売中です。そこで買うとね、特典で僕のデザインした鵠沼ダイアリーステッカーという、これ可愛い、またね、ステッカーがおまけでついてくるので、ぜひ皆様、藤沢のタワーレコードさんに行って僕の鵠沼ダイアリーをゲットしてみてはいかがでしょうか、この夏は。はい、そしてこないだね、本当オープニングトークでしゃべりまくって毎回すいません。こないだ生まれて初めてサーフトリップというものに行ってきまして、サーフトリップっていうのはサーフボードを車に積んでね、旅行に行くっていう、そんな行事なんですけど、大洗に行きました。茨城県の大洗海岸で向こうのね、プロサーファーの方にレッスンを受けて、そしてその日は一泊して、もうね、その一泊した民宿みたいなとこなんですけど、そこで泊まって、もう目の前がすぐ大洗の海岸だから、次の日も朝起きて7時にはまた海に入ってサーフィンをやるっていう夢のような旅行をしてきました。はい、そんなこんなで皆様の土曜の昼下がりをほのぼのトークでお届けしていくリチダースな昼下がり、30分間最後までお付き合いよろしくお願いいたします。番組ハッシュタグは全部ひらがなでリチダースな昼下がりです。ぜひポストしながら聞いてください。それではここで一曲をお送りいたします。リチダースの音楽隊ベストアルバム君でよかったから。今日はね、海のテーマということで、僕が海で作った曲を最初お送りします。では聴いてください。アルバムの中の夏。
昼下がり。
お送りした曲は1ダースの音楽隊でアルバムの中の夏でした。市川うらら FM83.0 メガヘルツからお送りしています。1ダースな昼下がり、毎回一つのテーマを決めて30分間お送りしております。
今回のテーマはこちら、海といえば。
来週7月20日は海の日。海の日は海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日として制定された国民の祝日です。バイ1ダースペディア。はい、もうね、海の日イコール辺味の日的な、僕ほら出勤するかのように電車に乗っていそいそと海行ってるじゃないですか。だから僕はね、もう毎日海の日です。今日も、あ、起きると、あ、今日も海の日だなみたいなね。あ、すいません、また話がややこしくなりそうなんですけど、千代ちゃんいかがでしょうか、海の思い出なんか。まあ千代ちゃんの場合はたくさんあるかなね。
私は海といえばなんですが、地元が海のそばだったので、というか家のそばが海だったので、結構ちっちゃい頃から海に触れて育っていたんですが、まあそうですね、でも海に行くのってワンちゃんのお散歩か、まあ授業とかで海に行くとか、部活の時砂浜を走るみたいな感じの思い出ばっかですね。友達と海に行って遊んだみたいな記憶はあんまない。ないかもしれない。もともと私があんまり外に出て遊んだりするような感じの子供時代を送っていなかったので、もう海といえばもうほんと特訓の場所みたいな感じのイメージがあるんですが、まあ、それこそね、辺見さんは今サーフィンとかでね、海に行っている機会が多いと思うんですけど、辺見さんはどうですか、海について。
海について、海を考察するみたいな。まあ今はね、今でこそサーフィンだから、まあ週3から4ぐらい行ってるから、なんて言うんだろう、海がなんとなく自分の家にいるよりも海の中に入ってる時間の方が長いような気もするんですけど、でもね、今回のテーマの海っちゅうとね、僕今サーフィンはもう日常になっちゃってるから、ちょっと違う話をすると、やっぱりね、佐渡島ですよね。うちの僕の母親が佐渡島出身だったから、子供の時からね、毎年夏になると新潟からカーフェリーに乗って日本海を渡って佐渡島に1週間ぐらい行くわけですよ、夏休みにね。でそこでね、キスとか、今思えばあれ9銭とかだったのかな、魚ね釣って、それを海で、当時はね、そういうの許された時代だったと思うんですけど、海に七輪を持ってって、うちのその母親の実家の前がすぐ海だったんで、七輪持ってってね、釣れた魚をすぐその七輪で焼いたりとか、ウニ、取ってきたウニを七輪で焼いたりとか、まあ実家が漁業権を持ってたんで、そういうのもね、ウニとか取って良いような家だったんでね。うん、まあ子供時代のそういう楽しい思い出ですね、僕の海といえばね。だからね、サーフィンはほら湘南に行ってるから太平洋なんだけど、自分の中で海っていうと、やっぱり日本海の方がちょっとイメージ強いかもしれません。はい。まあ後半もまだまだおしゃべりしていきますが、ここでもう一曲お送りします。1ダースの音楽隊ベストアルバム君でよかったから。これね、MV ミュージックビデオ、まあ1ダースの場合はプライベートビデオ PV と言ってるんですけど、それでね、夏のチャイム作ってて、それ実は僕が出演しているシーンは全部佐渡島ロケになっております。ということで聞いてください、1ダースの音楽隊で夏のチャイム。お送りした曲は1ダースの音楽隊で夏のチャイムでした。市川うらら FM83.0 メガヘルツからお送りしています、1ダースな昼下がり。
続いてはリスナーさんから届いた海といえばのメッセージをご紹介します。マモラバさんからいただきました、ありがとうございます。海といえば推し活映えスポット、子供の頃は親と一緒に泳ぎに行ってたような記憶はありますが、もう全く水着とかになることはなくなりましたね。海の家ライブとかやりません？とのことでいただきました、ありがとうございます。ま、確かに 子供の頃は行った記憶あるけど、大人というかもう中学ぐらいからもう海に行った記憶はない。水着になった記憶も、もうそれこそダイエットのために、市営のプールに歩きに行くとか、そういうのしかもうない、水着になった記憶。で、海の家のライブ、私すごい憧れてて、それこそ声優になってすぐぐらいかな、事務所入って、で、同期の子が海の家でライブするって言ってて、で、まあ、それこそ同期の子と一緒に見に行ったんですよ。海に。で、その海の家の、あれ、なんて言うんだろう。海の家の中?海の家の中っていうか、ステージっぽい、まあ、砂浜なんだけど、ステージがあって、で、そこで、アコギだったかな、その時。アコギと、あとキーボードもあったか。あったんだけど、こう、ちょうど、こう、日が落ちてきて、だんだん夕焼けになっていく感じのか、ライトとかも、海の家のライトと、こう自然光のあの夕方のあのオレンジな感じで歌っている姿がすごい綺麗で、私もいつか海の家ライブだったりとか、もう屋外ライブだよね、やってみたいなと思ってたので、やりたいですね。一ダース、海の家ライブ、したいなって思いました。私もやりたい。やりたいです。ありがとうございます。
あれ?そうですか?やりますか?海の家ライブ。あら、そっかそっか。いや、千代ちゃんほら、日焼けとかするから結構ね、僕避けていたことではあるんですけど、あ、やりたいんだったらやっちゃいますか。ということで、ありがとうございます。そして、じゃあ、つい、こっからいきなり僕が引き継いじゃっていいですか?NG アット秘密結社さん、どうもありがとうございます。海の思い出、実家のそばにあった年中開いている海の家のようなお店のチャーハンが美味しかったなぁと。刺身が売りのお店のはずなんですが、チャーハンの思い出しかない。おお、ありがとうございます。海の家のようなお店、それどうなんですかね。海の家ではないんですよねでも刺身が売りで海の近くにあるのかな。これいい、なんかいいお店じゃないですか。でもチャーハンが美味しいって言ったらね、もうそのお店は本物ですよ。うん、素晴らしい、ありがとうございます。そうか、チャーハンときたか。そしてゆうさん、海といえば僕にとっては散歩道です。就職してから住んでいるところは歩いてすぐ海なので、ふらっと海沿いを散歩したりしています。辺見さんのようなサーファーも大勢いるので、その様子を眺めたり、最近では海の家の準備が着々と進み、夏が近づいてきたなぁと思います。ありがとうございます。なんだか詩的な素敵な文章を、どうもありがとうございます。海の散歩道じゃないですか。ゲイリムーアのね、パリの散歩道に対抗してユウさんは海の散歩道。あ、海の散歩道ちょっといいな最近今ね、海の歌詞書いてるんで、あ、海の散歩道だ、はいはい、メモメモみたいないや、ありがとうございます。でもね、僕もサーフィンするようになってから海見て、そのサーファーの人なんかぼーっと見たりすること多いんですけど、楽しいですよね。なんかそういうサーファーの、あ、あの人うまいなーとか見たりとかね、そう、あと、くげ沼、湘南でも全く一緒なんですけど、海の家の準備がね、着々と進んで、その様子を見たりとか。すいません、なんか、ゆうさんの書き込みと全く同じことをただ喋ってるっていう。ありがとうございます。そして、フロさん。海といえば民宿ですね。子供の頃に千葉の海に家族で行った時に泊まった民宿が、かなり年季が入っていて怖かったことを覚えています。虫はたくさん出るし、トイレも共用。でもご飯はめちゃくちゃ多くて美味しいところでした。今は少なくなりましたが、昔ながらの民宿も風情があって良いですね。ありがとうございます。ね、子供時代はね、僕もね、千葉の、あれね、どこだっけ、富浦っていうところだったかな。そこに小学生の頃毎年行ってて、もうフロさんと全く同じですよ。怖い。トイレとか虫とか怖かった思い出があって、でもご飯はめちゃくちゃ美味しいんですよね。あ、また同じこと言っちゃってる。すいません。うん。あ、でも最近昔ながらの民宿ってちょっとなくなってきたんですかね。やっぱり、昔の昭和の人だから民宿を楽しめるっていうのもちょっとあるから、あ、でも逆に今の若い世代の人の方が、 あのレトロな感じで、それはそれで楽しめるかもしれないですよね、民宿ね。やっぱりね、あのお風呂がいいんですよね、民宿ってね。人の家のお風呂に入ってる感じあれってもうビジネスホテルじゃ絶対味わえないところですからね。僕がこの間あの大洗で泊まったあの民宿もそんな感じで、ああやっぱりいいなーなんて思いました。はい、どうもありがとうございます。そしてミリナさん、海といえば島、島といえば猫島というわけで、去年行った猫島2カ所を思い出しました。たくさんの猫ちゃんたちといっぱい触れ合いができて楽しかった。また行きたいな。猫島来た。これちょっとあれじゃないですか、あの最後鍵カッコ猫島丸っていうのはこれなんだ、何の、多分タイトルのあれですよね、一文字変えるタイトルコーナーの猫じゃなく猫島かなですね。いやうまい、ありがとうございますなかなか来ないこの残念なタイトル、たまにこういう感じで書き込んでくれるとめちゃくちゃ嬉しいです。そして、あ、写真がいい、猫いるじゃないですか、いいな。猫島の猫たちってあの幸せそうですよね。こんな環境で魚とかいるって、実は猫ってあのそんなに魚好きなわけではないっていう、なんかで、ね、読んだ記憶もするんですけど、でもね、こんな漁師さんの取った新鮮な魚も食べられて、日光もポカポカで、だからこういう猫島とかで、まあ自然の中で暮らしてるから、それはそれでね、あの過酷な時もあったりするんだろうけど、なんだろう、この都会の方でね、あの地域猫を守りましょうとかちゃんとやってるけど、そうじゃない猫たちもたくさんいるわけじゃないですか。だからそういうのを考えると、猫島のこういう猫たちって幸せで生きててくれて嬉しいですよね。うん、なんかほっこりしちゃいました。どうもありがとうございます。そしてみやこさん、みやこおりとさん、海といえばトルコのイスタンプールで眺めたポスポラス海峡を思い出します。この海の向こうがアジアなのかと、ヨーロッパ側から見ていた当時の私、外国の海沿いの景色というだけで珍しい光景でしたが、同じ国なのに全く違う地域を隔てる海峡、日本では味わえない海だったなぁとのことです。ありがとうございます。すごいですね、トルコのイスタンブールでなんか仕事で行ったのかな。へえ、それはなかなかあのレアな体験ですよね。すごいすごいすごいな。いや僕ね、海外ってあんまり、アメリカとニュージーランドと韓国ぐらいしか行ったことないから、あっちのこれなんていうんですか、トルコとかってヨーロッパの方なのかな、全く分かんないですね。へえ、尊敬しちゃうな、ちょっとそんな素晴らしい光景を見ていたなんて。あら、ありがとうございます。チャンジャラララララチャララン、皆さんご存知でしょうか、飛んでイスタンプールですよ、バイショーのマヨさんでしたいや素敵なお話、みやこさんどうもありがとうございました。
たくさんのメッセージありがとうございました。また皆さんのことをたくさん教えてくださいね。お送りしてきました1ダースな昼下がり第28回目、そろそろお別れのお時間です。
最後に私たち1ダースの音楽隊からのお知らせです。1ダースの音楽隊ワンバンイベント、これね、前回あの日にち思いっきり間違えて堂々と告知しちゃいましたけど、本当は9月の19日の土曜日ですに下北沢のおとくらさんで開催決定いたしました。これね、前回の放送で間違えてあの日にち言ったじゃないですか。それでその後、あ、やばいやばいと思って1ダースのホームページの、スケジュール欄の日にちを直そうと思ったら、そっちも間違えてまた違う日にち書いちゃってたみたいで、あの大変ご迷惑おかけしましてすいませんでした。本当はって嘘じゃないです、本当は9月の19日です、土曜日、下北沢おとくらさんですよ。これね、詳細またあの SNS で X なんかでいろいろ発表はどんどんしていこうと思うんですけども、とりあえず1ダースの音楽隊のホームページ、もしくは辺見さとしのオフィシャルホームページの方でスケジュール欄のとこ行くとね、ちゃんと載ってますの、時間とか大体載ってますので、皆様よろしくお願いいたします。9月の19日です。
すべての詳しい情報は SNS などをご確認ください。この番組では皆さんからの普通のお便りや君でよかったなどの曲の残念なタイトル募集、感想などなど何でもメール募集中です。 次回のメールテーマは花火のお話です。今年も花火大会の季節がやってきました。皆さんの花火大会に参加した思い出、花火のお祭りの美味しい出店などなど教えてください。
いや花火大会いいですね。僕ね結構花火大会昔から好きでよく行くんですけど、やっぱりねビールとあと出店のねイカの丸焼きですよね。もうね花火がきっかけにしてイカの丸焼きを食べる、イカの丸焼きメインかもしれないです。イカの丸焼きを食べるために花火が上がるんじゃないかみたいな自分の中ではそれぐらいイカの丸焼きを食べに花火大会はよく行ってます。でもこれ次回の放送8月1日はまた一田スペディアさんの登場なんですけど、花火大会千葉開封900年記念幕張ビーチ花火フェスタ2026年、国内最大級約2万4000発を打ち上げます。2万4000発ですか、すごいですね。じゃあこの次回放送終わってその夕方から幕張行ってイカの丸焼き食べ行くか。この番組 X は全部小文字で一田アースな昼下がりです。ぜひフォローメッセージよろしくお願いします。
リスナーの皆さん、次回は8月1日土曜日のこの時間にお会いしましょう。お相手は一田アースの音楽隊の大崎千代と
辺見聡でした。まあ日本の花火大会はやはりイカの丸焼きかなと思うんですが、千代ちゃんはいかがでしょうか。
美味しいふわふわのかき氷が食べたい。